こんばんは。
こんばんは。
河村ひろしです。
鈴木智也です。
ごめんね、本当に。
いや、全然全然。
第3位。森が忘れ物をしました。
いやー、98周目です。
98周目。
こんなにやってても、こんなトラブルあっても、いまだに一回も今日できんわっていうことがない第3位と。
えぐい。えぐい。
いつもと違う感じに見えるかな、いつも見てる人から見たら。どうなんですかね。
違って見えるかも。
画質がいいとか。
いつもより。しよね、もあ、そうかもね。
結局、このカメラ、今の MacBook のカメラとマイク使ってやってるんだけど、うんうん、こいつらってここだけに特化してるじゃないですか。
ああ、そっか。
このカメラって、うんうん、で。こっちのカメラって全部やらなきゃいかんから。こっちの方がもしかしたらいいかもしれない。
そうか、すごい。こういう映像に向いてるカメラだからか、うん、なるほど。全然見える感じもね、
うん、
いい感じだ。すごい、森さんは本当に
すごい。立ってやってる感じの。
でも OK っぽかったらもう外します
けど、ね、聞こえづらくない感じであれば、
うん、大丈夫
そのまま、ね、
はい
大丈夫。
なんとか
誰か数少ない視聴者の人なんか
どうかな。数少ない視聴者の。
さあ98周目、明日はダープラカップ。
そうそうそう、
ダープラカップ、
ダープラカップ、
久しぶりに出ちゃいますよ
ねえ、
はい、うん、なんだかんだエントリーギリギリまでどうしようかなって思ってて、雨も降りそうだしなと思いつつ
あ、そうだよね。
そう、ただまあそんなに一日ザーザーではないみたいなんで、
大丈夫そう、
いい参戦になるんじゃないですか。そしたら、うん、暑くもなく絶好のオフロード日和になる気がするよ。
予報が
変わってる。お、あ、でもほら日中は、
うん、2時から
な。なるほど、僕らは多分1時、2時までには
終わっちゃう、
終わるからね。
ああ、そっか。
僕らのクラスは
トレイルクラス、
市販車クラス。
そっか、トレイルクラスってあるんだよね、はい、だから俺も X
で出れる、出れるじゃないですか。
そうですよ、
考えてみたら、
はい、明日忙しいですか。
うん、明日仕事なんだ。
忙しい、働くな。ほんと働くな。
忙しいな。ねえ、でニーロさんも忙しそうだしね。
忙しそう、みんな
忙しい、働き盛りだもん。
そう、
働き盛りだね、本当に。
本当に働き盛りですね。
マイクの原因上げてほしいというコメントが一件。
マイクの原因上げてほしい、ちっちゃいか。よし、
僕ら声張ればいい話。
いや、マイクの原因を上げよう。
マイクの原因ってなんですか。
表彰セーブルバディで、どれぐらいかな。
デシベル単位で
2デシベルぐらい、
どうでしょうか。
あ、でもね、まだちょっと低いな、もうちょいか。これここ、ん、
あ、ね、下がるよね。それが赤いところまで行くとやかましいですよね。
そうそうそうそう、
僕らも今モニタリングできてるんですよね。
レブリミッターまでいかないようにする感じ、
うん、そうそう、いつもそのギリギリで調整してるんだけど、
へ、ね、そうなんだ。
あれ、いいな、アクティブ、アクティブ、あ、間違え、こっちか。
うーん、
すげえ。
デシベル上げたんだけどな。
あ、上がってきてる気がする、どんどん。あー、こんにちは、
こんにちは。ってやると、もう、レッドゾーンへ行きそうだもん。
まあ、これぐらいでどうかな、ちょっと。
はい。
どうでしょう。
また、はい。
こんな感じで。こういうのって見てても、あれですよね、ライブって途中で広告とか入らないですよね。
はっさよ。悲しいけど、登録者数が少ないから、ね、
たまにさ、YouTube でこう見たりさ、聞いたりしててさ、
うん、
作業 BGM 代わりにしてるとさ、
うん、
なんかいい感じのさ、
うん、
ゆるい音楽聴いてるときにさ、 楽天カードなんドーンってこう来るときない
言う
嫌だなって、
うん、まあまあ音でかいもんね、うん
うん、僕だから YouTube は僕ずっと基本横で流してるんでしょ途中、うん、もうプレミアムですよ。
さ
すが1000円だからそれぐらい払って、
毎日使う人いいですよね。
そう広告なしだから、うん、
へえ。
そうだからあんま広告のことしたことないんだよな。 OK ですか。
OK です。
OK。 じゃあこれをもうせっかくだから、あでもこっちの方がいいな、うん、こっちしよう。はい、
はい、そうトレイルクラス、
そうかそうか、
トレイルクラスなんですよ。ヒロシはキャバレロ、
キャバレロ、
トメさんは
XL230。
あれってまあオフロード走ってた時って、はい、ライト付き、ライトっていうかあのライトがついてるタイプで、はい、テーピングとかってするんですした方がいいんですか、
ね、一応しましたね。だからミラーとナンバーだけ外して、
まあ、そこ外して
で、あとテーピングです。
うん、あの、はい、割れて散らばらない、
はい、散らばらないように。
昔と比べてほとんどプラスチックだからそんなにね割れても
あ、ね、う
ん、あれなんですけど、まあね、一応
雰囲気、
うん、
そう最近本当にそう XL 普段ずっと乗ってるから、
ああね、駐車場止まってますもんね、
うん、
カブより株より高くなった率が
最近。
ナンバー取ったんです
よ。取ったんですよ。
へ、
はい、ナンバー取って、
いいバイクですよね。
いやあれいいな、
すごいいいな、うん、壊れんしな、
あれ調子いい。
セルついてる、
セルついてる、バッテリー変えて、
あれのエンジンと僕の持ってる XR のエンジンって基本
一緒じゃないですか。
その
えそうなの。230だもん、森さんのやつ。
あれ
250、うん、あじゃあ、ね、違います多
分。あれね223、
FTR の223とか。
はいはいはい、あっちか。
でもあのエンジンはね悪いの効かない。
へえ。
CB223 と FTR と、まあ、その後の後継の XR230 とかも多分同じエンジンじゃないかな。
うんうん、
いいんだよな。何回かあれコース走ったりしてるし、あの車体で、
うん、
結構めちゃくちゃに扱ってるんですけどね、一個も不具合出ず、
うん、
でそのままトマヤさんの元に行ったんですけど、若干あれですか、サスが曲がってたんだっけ、フロントの。
いや、あれ曲がってないと思う。あれ結局ね、フロントを挟んであのねじったら、多分ね、戻ったと思う。
あ、へえ、うん、そうなんだ。
で、リアがちょっと抜けてて、抜けてるというか、もう多分古くて、中でも泡立っちゃってて、で、リアショックを変えようかなってずっと考えてる。
ああ、モノサスじゃないですもんね、あれね。
サス、わざわざ。ツインショックになってるから、う
ん、あれオーバーホールはできないんですか。
あれできないやつなんですよ。
へー、
うん、でいろいろ調べて今で、しかもね長いの普通のやつより。あれ
そうなの。
だいたいリアショックってツインショックのやつって現代のやつ、現代近い形だとどんなやつでもだいたい330とかから350とか、
ね
うん、そのぐらいなんだけど、あれ380とかあって、あ
そうなんだ、
そう長いんだよね。
へじゃあ株とかにつけるとちょっとロ
そうそう長くなっちゃう。でそんで、うん、そう調べたらやっぱりみんな不満がある人がいて、
うん、
あのスズキの 1200SS っていうバイクのリアショックがツインショックでこうホースでサブタンク付きのやつでアジャスターついてるやつがあって、でそれに下に延長のやつを入れると大体合うみたいなやつがあって、あ それがさすがヤフオクで1万ぐらいで出てて日本で、うん、これ買っちゃおうかなと思ったままどっかで売れてっちゃったね。まあなんか自分でまた探そうと思って。
その380っていう企画はそんなにないんですか。
だから本当に古い時代。
へ
え、うん。本当に古い時代の80年代とかの時代のやつだと思う多分。
ちょっとストロークも取れて。
そうそう、だってあの車体だから、その FTI とかの車体だとあれみんなモノサスなのよ。
うん、
だけどあれいつだけわざわざツインショックにしてあるもんで。
で、あのサスに対しても僕は不満がなかったんだよな、
うん、
十分だなって思いながら走ったの。
そうそう、最近活躍してる。
僕のキャバレロはトマヤさんにサスをちょっと直してもらって復活走行です。
あの根元のとこ。
そう、
うん、
僕がちょっと むちゃくちゃしすぎちゃって根元のブラケットがムッてなっちゃって ほいでそいつを強化しようと思って、まあこの字型のブラケットなんですけど、ここに溶接で板を当て板をしたんです。で多分そんなんやってもあれだけどと思いつつ、まあ、付け焼き刃ですけど、文字通りこういう形の板を溶接してつけてでやったら、なんかしばらくしたらバイクの下にオイルだまりができててえっと思ってケースを凝視したけど、にじみ出てることもなく、エンジンじゃないな、エンジンじゃなくてよかったけどなんだと思ったらリアサスから出てて、いやちょっとまあね、横着してそのまま溶接しちゃったんで、
なんか
本当なんか、ね、熱でいっちゃったんかなと思って、うんうん、でも
本当にめちゃくちゃ変わったところに傷が入ってたから、
ね、らしいんですよ。
へもうシリンダーの中のもう本当にそのピストンとかがついてる本当下のところに、しかもまあまあな剥がれ方でベロンって剥がれてて、これそんな熱が入ってたからってそこで剥がれんでしょみたいなところになってて、なんだったんだろう。
溶接もさ、なんか飛ぶじゃん、ね、
いやあのね、ティグ溶接だったんですよ。アークだと飛ぶんですけど、
うん、
スパッタが、
うん、
でもそれが嫌だったからティグでわざわざやったんですけど、僕その飛ばない、まあ飛ばないことはないですよ、 100% 飛ばないことはないんですけど、例えば塗装面とかがあったりして、それもなるべく剥がしたんですけど、あると不純物でダッてちょっと飛んだりはするんですけど、それがないように、ね、なるだけ
や
って、
へ
ー、ただロッドはチンチンになってましたなんでシールいっちゃってるかなとか思いながら、まあなったらなったり、友達さんにまあ任せようと思って、
まあまあの幅でメッキがグッて剥がれてて、で あ, のあれってロッドってダストシール、ブッシュオイルシールって言うんですか、そのブッシュの、ブッシュってあれ全部内側ってコーティングしてあるじゃないですか、もうコーティングガバッて剥がれてましたもんね、それぐらいの感じで、
そうなんだ、
うん、こんなんなるみたいな、
何はともあれそれを、はい、紆余曲折あったんですけど、そこから
あ大変だった、
そう、
その曲がったサスの代替品でサスつけて、同じメーカーのサスをつけたから、でこっち側溶接して漏れちゃったんですよ、
うんうんうん、
でこっち側は生きてて、この字だけが曲がったんで、じゃあこの字入れ替えりゃいいじゃんって思うじゃないですか、で入れ替えようと思って外したんですよ、そしたらこっち側がロッド径両方とも14なんですよ、ロッド径両方とも14なのに、ネジ径が違うんですよ
そんなことあると思います一緒でしょ、だって
何やったんだろ
う、いや分かんない、それを外してパッとスコンって入るから、やっと思ってロッド見たら違うじゃんってなって
ロッド径一緒なのにネジ径変えてくるってなかなかね、
何があったんだろう、ね、その時の設計者の指
南なのか、いやいや本当にだってあんなめちゃ大面倒くせえと思って、で今度じゃあそれを切って、
うん
うん、その生きてるところで切って、で下のコの字を入れ替えて、でこいつに溶接してやんなきゃいけないじゃないですか、そうすると今度こいつの長さ合わせと、あとセンター出しをするためにまた加工しなきゃいけなくて、それをこうやってシェコシェコやって
大変なカスタムになっちゃって、
ね、溶接して歪んだらどうしようとか
僕の溶接なんかどうでもよくないちゃったぐらいのことになりました。
でそれで出るんですね。
それで出ます。久しぶりにキャバレラで走るぞ。
アスケのコース今知らん、もう全然知らないんだけど、
うん、
ジャンプはあるんだよね。
うん、まあでもなんていうかこう、うん、そんなボーンって飛ぶジャンプないですね。
飛ばなきゃいいやみたいな、
はい、
あ、そうです、う
ん、レイアウトはあの森さんが本当走り始めた頃のアスケのレイアウトになりました今、
うん、
ほぼほぼ
昔の、
そう、大阪も全部使ってるし、ただ最終コーナーだけが、その時よりは手前で昔のアスケのラムソン飛んですぐ降りるぐらいの感じのレイアウトになってます、
うんうんうん、奥の方行って、前は奥の方行ってグイって回って、
そうです、そこがなくなりました、
ね、うん、
うん、 今日はあれですね、ゆるい総公開スクールやってたみたいですね。
あ、そうなんだ。
よしきと健太郎さんの、まあアスケベテランですから、あの方たち。まあ、今日明日ダーブラ出る人もし見てたら早く寝てください、ね。
朝6時受付だっけ？
そう。
開始が
早っ。はい。
5時ぐらいにで、
いい、5時で、5時でかな、じゃあ。
ですです。ああ、サスの話で僕トモヤさんにね1個聞きたかったんですけど、
うんうんうん、
まあ、スーパークロス終わったじゃないですか、
うん、
終盤戦で、
うん、
ロクスンが、
うんうん、
リアがなんかパンクみたいな、
うん、ああしてたね、
皆さん、うん、あれって何？
いや、あれ僕も詳しくは知らないよ、うん、英文読んだだけだけど、はい、あれなんでそうなったのか分かんないけど、
はい、初めて見ました
ね。僕も初めて見たけど、うん、スプリングがついてて、うん、でスプリングってつけて上はこうロックになってるでしょ、うんうん、で下入れたらこうなんだろう、あれ茅場と昭和で違うんだけど、茅場はこうシーリングみたいなやつ、 C のアルミの型物をこう入れてで当たるって感じでしょ、うんうんうんうん、で昭和は入れてで出てこないようにサークリップでパチって止めてこうやるんだって、 やるのね、基本量産者は、うん、まあファクトリーとかだとまた違うんだろうけど、うん、で記事読む限りだと、そのスプリングが乗ってるこのやつが割れたらしくて、うん、でスプリングが外れて、うん、で何かが多分当たったかなんかしたんじゃないかな、で多分シリンダーオイルが吹き出たかなんかして、
うんうんうん、白煙みたいなのが
あれ多分油が出てマフラーについたんだと思う。
そういうことなんですか、うん、
あの煙の出方だとね、多分マフラーにバーって油がついて、それでだと思うよ。
なんか窒素とかってあんな見える化するのかなと。
いやいやいや、あれ多分本当に油が蒸発したんじゃないかな。
へえ、うん、運が悪かったっていう。
いや、あれ運が悪かったんだと思う、うん、毎回新品なのか分かんないけど、もしかしたらね削りのものかもしれないし、うん、ね、型物と削りでも多分全然強度違うと思うから、うんうん、
なんかファクトリーのサスだったら勝手にね削り使ってるだろうぐらい、うん、
でもファクトリーじゃないよね多分。
あ、ロクソン
か、ロクソンだから昭和って貼ってないから、
そうか、
多分サス屋さんのどっかのやつだと思うけど、うん、でも基本はでもそのキットサスっていうちゃんとしたいいやつだと思うよ、はい、
うん、
あれも本当不運としか言いようがないんじゃないかな、
うんうん、まあ、めちゃくちゃでかい怪我はしてなさそうだったけど、
うんうん、
そうなんだ、
そうそうそう、あの煙の出方ビビるよ
ね。ビビるビビる、びっくりした、うんうん、
気の毒。あの本当にあのまま、はい、しかもフープスの手前なのが気の毒だ
ね。一番やられたくない。まあ
どこでもジャンプのこの飛び出しても嫌だよ、
ね、やだ、スーパークロスだと嫌だ。あと昨日たまたま見たね、インスタグラムのね、多分アジア系のバイの動画なんですけど、
うん、
なんか林道みたいなとか走ってて、うん、多分 KX なんですけど、
うん、
ニュンって飛んできたバイクが着地で、
うん、
フロントのフォークの上側とこからスポーンってスプリングが出てきて、オイルビョーンって
締めてなかったんだ。
なのなんですか、うん、それは、うん、そういう動画も見た。
怖。
そんなことあるんだ。ねえよ
って。本当にさ、なんかさ、バイクの整備って慌ててやっちゃかんなって思うよ、ね、人と喋りながらと思う。いやね、うん。そうそう、僕森さんのバイク預かってやるでしょ。で一個ずつさ、なるべくもう人いない環境にして音も全部消して自分でこうやるでしょ、うん、やったのにもかかわらず渡す時にさ、やったかなってやっぱりなるもんね。
わかる。
本当あれ気になってしょうがない。
我々の友人のあの四つ葉モーターサイクル、
うん、
店主、
うん、
およびあのソリッドカスタム、
うん、
店主を納車してから、うん、引き渡ししてから、
うん、
あの1週間ぐらいは連絡してこないでほしいって。
ドキッとするやつ。そうそうそうそう、
なんかもう 2,3 時間後ぐらいに電話がかかってくるとドキッとして、うん、 って思って出るとめちゃくちゃ調子いいですもうそんなんしてくるなと言うてますね。
本当よね、本当よ。
ストロバイクとか来るのは怖いな。
怖い、本当怖い。森さん森さん、そうだ、小松は
まだ使っていただいてますよ。
ですね、
はい、小松さんとかで。
あれ、僕ふと思った、そうそう、これふと思ったんですけど、あれ小松はって これまたここで話さん方がいいなそう聞きたいことあったんです。そういえばそうだそうだ、それを聞きたいことあったんだ、うん、
また後でじゃあ、
また後で
第4ヒート
第4ヒートで、ね、これちょ全然その大したことじゃないんだけど、それができたらどうなんだろうなって思ったことがあって、
誰かに盗まれちゃうかもしれない
いやいや、そんなことないんだけど、いや、そのあれってGPS で拾ってやってるじゃないですか、
うんうんうん、
あの GPS ってやっぱ携帯じゃないとダメなんですか。
あ、別に、でも、うん、まあ携帯じゃダメかな。
あ、そうですね、
アプリがとつな、まあ、iPhone とかとつながったなんか GPS デバイスがあれば、あるかとかしちゃうけど、
はいはい、
それで別にいいけど、
うん、あの例えばだけど、まあ、そのコースとかの中であれが使えたら、その例えば広い会場でその参加者が帰ってこないとかっていうのも確認できるっていうか、
あ、
うん、そうそうそう、それがわざわざそれが携帯じゃなくて他のものでもよかったら、
あ、
うん、
今は携帯じゃないとダメ、
うんうん、
あのあれは通信機能がある Apple Watch とか
であれば大丈夫。
あ、だったらね、なんか
でそれがさ、その聞いて、これ聞いた話だけど、あのカートとかってそうなんですってね、あの、カート上とかのカートで、そういうあれ多分あれなのかな、
ホンダみたいな
ついてる、ホンダのみたいなついてて、うん、でそれがちゃんとアクティブかアクティブじゃないかっていうのがこうコントロールタワーから見えてて、でそれがスピンとかするとその追っかけてる印がパッと赤に変わって、で止まったって分かるとかっていうのがあるんですって。そうそう、なんかそういうのってこう今後そのできるようになったら、
なるほど、
うん、そうそう、
旗振りの人員削減とかにも、
そうそうそう、とにかくその、うん、その普段の練習の日とかで何かあった時とか、うん、もしくはもっと広いところ、
うん、
エンデュロコースとか山みたいなところの
なんかありましたよね、
うん、
いろ
いろそういう、うん、そういうあるじゃないですか、うん、でそういうのの結局あれ発見が遅れてるのって結構大事なんで、うんうん、そういうのってなんかできないのか、だからできたら面白いなと思って、う
ん、まあ、うん、それはできたらなんかいいですね、
うん
うん、いい話ですね、
うん、プラス例えば同じところを回る、同じポイントで戻ってこれるんだったら、ラップタイムが取れるんだったら、
そういうことですね、
うんうん、
多分そのカートのやつもさ、ホンダなんだろうな
って実は、ね、
うん、まあそうか、うん、どっちよりかっつったらホンダっていうのが今あって、
うん、
それの役割、それが役割を果たしてるという
じゃないかな、
うん、まあ、でも使い方のあれとしては面白いというか、
うん、
ね、新しいしてですよね、うん、ラップタイム測るものっていうのはあるけど、ホンダは、う
ん、ね、今その需要が変わってて、うん、オフロードバイクの需要も変わってたりとかしてて、うん、よく本当に、ね、携帯電話とかのなんだ遭難した人とかでも、ね、
うんうん、
どこで電源が切れてるかっていうか、
うん、
圏外になったのか分かってるわけじゃんね、うん、そこそこ110番とかするとそこからポイント取って、
ね、うん、
行くとかっていうのもあったりするから、
ホンダに今そういう機能があるんですね、カート
みたいですね。
コマレンの時とかはね、本部でよく あこの人今この辺にいるなとか、ね、主催の人見ながらやってますもんね。僕も実際に地図見ながら、
うん、あれってすごいじゃん、ね、うん、あれってさ、うん、本当に何主催者側からするとさ把握できてるのって安心、
うん、
安全ですよね、うん、安全のこう予防策っていうの一つとか、うん、危険の予防策の一つだから、うん、すごいなと思って、
うん、一番使いたいジャンルではありますよね、うん、何と、
うん、まあでもねあれもね結構ね携帯がたまに嘘つくんですよ、俺ここにいるぜって言ってるけど全然違うじゃんってだったりとか、
あそうか、それだ、一番違うアクセスから取るからですか、あれ、
あれは GPS だから、そうかそうか、
携帯側がってことですか。
そうそう、で、今の携帯ちょっと賢すぎて、ああ GPS って本来は、はい、衛星のからの、
はい、
衛星からその時の時刻と、
はい、
正しい時刻と何かが送られてくるから、
はい、
その差とを見て、
はい、あそっか、
3個かなんかの衛星かなんかのデータで使って三角関数で、
はい、
自分現在地を割り出す技術じゃないですか、はいはい、でよったまあ、今だと最低3つでもう5つぐらいあるとの電波受信してると、うん、まあまあいい精度が出るんですよ、うん、でも受信できない時来てるじゃないですか、はい、森の中だったりとか、
はいはい、
そういう時に最近こいつらなんか今度こっちは知らぬ間に基地局とかから割り出した住所なんか勝手に教えてくるんですよ。でそれは僕ら制御できないんですよ、
はい、
でそうなるそういうのを教えられるとってなる。
へえ、なんかすごい、なんかそれすごいですね。こっち側も補正しちゃうっていうか、
そうそう、うん、こいつが携帯が勝手に補正しちゃうから、はい、その
お前ちゃうやんっていうのが
パッといきなり出てきて、はい、それを元に経距離計算したりとか、あとは一応やっぱりあのとか違うところに行っちゃってる人いるねとか言うと、うん、大概それが原因で、
へえ、
全然ちゃうのを勝手に教えてて、電波からどうせ発信しちゃうから、
これ知ってるのと知らないのでね、うん、ちょっと違うね。
違う、全然違う。いや僕だってそのそれこそこの間、特殊相対性理論のやつをずっと読んでて、うん、そしたらその、ね、時間のなが違うわけじゃないですか、うん、だから GPS ね、うん、高速で回ってるから、うん、そうすると向こうの方が遅延が出るっていうか、うんうんうん、っていうので、でそれでそのためにそのいくつかのやつから取って現在地を割り出すっていうのを補正してるっていうのは知ってたんだけど、うんうん、こっち側もやってるってなるとすごいですね。
そうこいつらだから今のところ確認してる事象だと加速度計は使ってる多分。
いやこのままでいくとみたいな。
そうそうそうそう。やめてほしいんだよ
ね。すごい。
GPS の衛星から撮ったやつだけ教えてほしいんだけど、そういうことが制御できなくてアプリからだと。
へ
で機種によって違うからまた。
あ
同じ iPhone でも。シリーズによっては違うんですよ動きが。
なるほど。だから下手したらこっち側をハードとしてその統一しないとダメ。
うん、そうだ
から。できたらより正確なんですね。
そうそうそうそう。
面白い。
もう困るあれ。
だ
から結構トンネル小松原とかだとトンネル入った時の動きで結構違って。
はい
はい、この iPhone 53、2個前ぐらいかな。はい、こいつからなんか結構。加速度計使うようになってトンネルの中入ってもちゃんと進むんですよ距離が。
うーんすごい。
へ
ー初期の頃の弱点だった。
そうそうそうそうそう。だからさ僕分かんなかっただから最初、
うん、
いや進んでるじゃんと思って、うん、でも他の携帯持ってると進まなくて、うん、ああこいつそういうので気づき始めて、こいつもしかして GPS 何拾ってんなと思って使ってやがるなって
賢くなった。すごいですよ賢くなったばかりに、
うん、
森さんのトライアンドエラー。
そうそうそう。
あそこはね、あの距離のあそこはめちゃくちゃノウハウ詰まってるあれ。あれそこでいろんななんか取れる情報から、うん、どうやって信頼度の高い情報だけをつまむかっていう。
すげえな。
そこはすっごいノウハウ詰ま
ってる。それすごいっすね。
そこはそう簡単に多分真似できないと思う。
森さんがそこまで実践でやったってことは、そのソースが他にはないってことでしょ。
ないないないそんなの。
すげえな。
それで僕のやつアンドロイドも対応してるから、そのだから多い時本当4つぐらい携帯持ってトンネル入ったり入ったりしたから
ね。そうですよね。なんかいっぱい持ったもんな。それってなんか森さん売れないのかねどっかに。
まあ、
その
技術そんな
使わない。
うん、
どっか大きいところ。
そうやって携帯を使うことないもんね。
うん、おもろ。なんか AI の判断みたいなね。 逃げ方枕稼ぐですね、
うん、そうい
うことやって、
苦労したそこは本当にしかも長いトンネルなんかさ近くないじゃん
ちょっと行かなきゃいけないもんで、高速乗ったりとか、
しかも往復したい
からさ、往復したいですよねすげえ、
そのためだけにエナサントンネルを往復したりとか嫌です
ね、あそこまで長いとまた疲れだからベストは 500m ぐらいの、
ああどっかありますあそこの、
いや結局俺ねどこでテストしたかな、もう山の方行った、
最初の頃のあの駒ツアーのやつで僕トンネル入るときに森さんに事前にトンネルダメだからねって言われてたんで、
うんうん、
手前のストレートでアクセル固定でこの速度で1キロ200メートル300メートルっていうので、うんうん、トンネル入ってから自分で1、2、3と数えながら入りましたもんね
まあ今でもトンネル入ったら止まるは止まるんだけど、その前でさ変なとこ飛んじゃったのよ、
うんうんうん、
それはなく、まあゼロとは言えないけど、その結局こっち側がそのどの情報を使った座標位置を取ってるかは分かんないから、
うんうん、
あくまで推測でしかできないからゼロにはならないけどだいぶ減ったと思う。トンネル入ったら止まるけど出れば、トンネルって大概直線じゃないですか、
うん、
だからまあその最後のポイントからその次また取ったところの間の距離が計算できるようになったから、
うん、はあ、いや、小松川があちこちで使われてるんだな今、
うん、
イベントで
ね、えもうちょっと使いやすくいろいろ改造したいんだけどなかなかちょっと時間が取れなくて、
うん、面白いね、すごいな森さんあ、明日の話にまた戻っていいですか。
あ、いいよいいよ。
明日ノバフロー持ってくんですよね。
持ってく持ってく。
ノバフロー販売開始になりました、
ね。ノバフロー、ここに山積みされてる。
あ、これそうなんだ。本当だ。
ちょっとカメラには見えないところなんですけど、在庫が今もうなんか在庫、絵に描いた在庫。
在庫だね。
ダンボールに入った。
いや、すごいな。ノバだ。
すごいな。赤ちゃん。
ちゃんとここにノバフローってこのゴムが。
あ、本当だ。
いいっすよね、そういうとこも。
ああ、よし。
まあ、言ってしまえば見た目普通のエアフィルですよね。
はい、そうです、そうです、ね。そうなんですよ。
何がそんなに違うんだぜっていう話ですよね。うん、
ね、あんまり言わないようにしてる最近。大きい、うん、大きいからっていう。ちょっとあれなんですよね、形が。普通こういう形なんですよ。
ああ、はいはいはい。
取り付け側の方が。ちょっとまあ YZ 用じゃないけど、だいたいこういう上が細くなって
る。ああ、なるほどね。でもこっちは逆か。
逆になっちゃう。うん、
なんかこういう形。お、ボンボン。
おお、すげえ。
おお、すごい決まってる。あ、赤、あ、レッドゾーン。
すごい。やっぱ田舎。
ちょっと多分原油をね上げすぎてるので、さっきからどっかのタイミングで直そうと思ったけど。
吸気と排気の音が
すごいね、うん、あ、じゃあ排気の音がすごいそう、本当に地元のコースでトヨタとか、ね、スランパークとかいなべで何人かの人を試してもらって20人以上試してもらったのかな、うん、で比較的 80% から 90% ぐらいの人は非常に効果がある感じだったんで、
うん、
じゃあ GO しようってことで、
何個ぐらいあるんですか在庫
今、何個ぐらいあるんだろう、最初のロット200作りました。
あ、はいはいはい、車種は
YZ125-250
系列の
125X250X
認識が94以降
一応今回95って書いてあるから95でも多分噂によると89から一緒
35年分
そうそうそうそう、
うん、
そうなの、うん、
お、早速買いましたってコメント
は、あら、ありがとうございます、ありがとうございます。そうでも本当に 今週来たから5日の日に届いたのかな。んでもうすぐ出しちゃったんだけど、だから今週末何個かも買ってくれた方に送ったから届いてると思うんですけど、なんで今週末にみんなお役乗るって感じだのかな。
うーん、
人によっては全然変わんねえじゃねえかっていう人もいると思うけど、
うん、まあ予備のパーツとしてもね、まあフィルターってのは何本あってもいいもんですから、
う
ん、
ただもう今日乗った人がもう一件聞こえてきて、うん、その人も比較的高評価だったから、
うーん、
よかったなと思って、
うんうんうん、
そうこれが本当はこれが形になるまでの話とかストーリーがいっぱいあるんだけど、それを今こう話するとちょっとなんかなんだろう、ただ喋るだけになっちゃうから、この効果をみんな体験してもらって、
うん
うん、でこれを考えたのはどういういきさつでっていうのもまた
別の媒体で、うん、
別の媒体、まあ、ここでもいずれ話すだろうけど、
うん、これって2枚ついてくるんですか。
1枚
か、
うん、
結構これさすが貼りましたって人、
あ、ね、
うん、みんなおすすめは、僕のおすすめはエアクリーナーボックスにスペースが空いてたらそこ
に、ね、まあそうだね、そこに入ってるんだもんね、
うん、
うん、
そう明日ほんで、
ああそうそう、
明日販売も、
うん、一応主催者には確認取ってないけど
無許可販売
無許可販売いいよねそれ、
あ、なんか圧力だ
いいよねって、いや圧力はかけてないですよ、だけどいいよね
ダメなこと逆にあるか明日持ってっても、うん、明日はつけれないじゃないですか、
うん、
ただ何個か僕オイルついてるやつを、
ああそうそうそう、一応サンプル持ってくんで試してみたい人は、レースだけど
い
きなりレースで試してくれる、試したみたいっていう人は全然言ってもらったら、
はい、いいっすね、いいな、
そうなんだよな、こういう時ね、本当こういうのってさ、こう今まで聞いたいいコメントをさこう言ってさ、
うんうん、
そんなにいいんですよって言わなきゃいけないんだろうけど、
なあ、
うん、
まあ息災です
か、ね、そうそうそうそう本当にそうなのよ、うん、そこ大事にしてない感じが自分の中であるから、
あ、
まあ、体験してもらって
やろうと思えばいくらでもできますけど、
ね、確かに、
うん、
そうそう、
今僕最近そのコース行ってないから分かんないんですけど、
はい、
そのまだまだというか YZ その2スト125-250のシェアってまだまだ結構高いんですか。
あ、結構いますね、
うーん、
うん、コース行けば絶対いますからね、
うん、
いますね、本当に
固まってる、
うん、多分固まってると思う、もうぼちぼちでも来るんじゃないかな、配信開始してるから、
なおチャンネルさんって存じ上げないんだけど、
うん、
YouTube チャンネルかなんかやってられるのかね。
どうなんだ。ちょっと調べてみよう。あ、森さんなんか来たよ。
あ、来た、
うん。
じゃあもういいかな。うん？こっち側でもなんかあれだな。まあいっか。そっち来たんだったら。
うん。
あ、戻った。
うん。じゃあいっか。
生チャンネルさん。
ごめんなさい、落ちました配信アプリが。何話してましたっけ。
ブルークルーカップ。
そうそうそう、ブルークルーカップがあって、うん、でそうそう YZ125 ユーザー向けにそういうイベントやってるんですよね。ヨーロッパの方とかではやってるみたいなんですけど、スカイ GP の中のたまに。レースの中で、
そうそう、この間のブルークルーカップも都合の全日本の一戦のあの2ストクラスみたいな
感じでやったみたいです。
へえ、
はい、そういうことやるぐらいだから比較的ユーザーがいるって見越して、
そうね、
ですよね、
そうですね、
はい、
面白かったもんな、 YZ125 遠い意味ですけど
そう、僕自分の救急をピストン変えようと思ってこれでシリンダー開けてクランク回したらゴーって言ってて、
うん、
もうそのクランクのベアリングがゴロゴロ言っててさすがにエンジンバラして、それから組んでないんですけどまだ、
あ、
だから組んでないから明日の、明日もそのトレイルクラスだけだからあれなんですけど、うんうん、早く直して乗りたいなと思って
ゴー
って言ってた。遠くで遠くに座ってた兄貴がお前すごい音してるよって言ってましたもんね。
クランクのベアリングでそんな音するんだ。
そうそうそう。もうほんそう本当にそうなんですよ。明日も明日は、ね、125は乗れないけど、うん、そうそうなのよ。フィルターでって、
うん、
フィルターで変わんのってやっぱり言いにくいだろうけど、みんな思ってると思うよな。
だって純正のフィルター今これまでツインエアとかね、
うん、
変えてみたりしたけど別にって
。うん、そうそうそう、
うん、ツインエアのフィルターを買う理由は予備の確保
だからね。そうそうそうそう、純正より安いんじゃない、
うん、
そこにまあね、基本なんだろう、ほこりが入らないようにするものじゃん、
はい、
うん、そこにもう一個機能を持たせて、
あのなんかフィルターで良くなるっていうことはそんだけホコリが入っちゃってんじゃないのみたいな素人考え。
いやいや、もう、ま、それは絶対思うよね。
ただ僕はすごい原始的な実験をしてるのを見てるんですよ。
あれ話しました
か、なんか一回聞いた気がするな、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、あの本当は実装工がいいんだけど、実装工する時間がなかったから、あのクリーナーボックスを外して、でキャブレターの代わりに掃除機の口をつけて、うん、でそこにで掃除機を最強にして、でこっち側からそのコースで拾ってきた土を乾燥させて、でそれでそのふるいにかけながら1時間ぐらい回して、もう砂ぼこりにめちゃくちゃかけたんだけど、全然問題なかったから、うん、まあ、いけんじゃねえかなと思って。
あ、でもあれ考えたことないけど、あのキャブレーターを通る流速ってどれぐらいなんでしょうね。
いやいや、その話前したな。
どれぐらいなんだろうなと思って、うん、だけどそのなんだろう、その前に一応エンジンをかけて、エンジンをパーッとかけて、こう手を当ててこうやってやってみたんでね、
うん、
で、あ、こんな感じかと思って、で掃除機つけて、つけた時に弱でも掃除機の方が吸ってる感じなの。そ
うね、うん、
まあ、結局あの 125cc の容積
の、うん、それもしたわ
不発だから相対したことにはならんのかって、そう、そう話したか、
うん、でも実際このフィルターも250の方が効果がでかいっぽくて、そう、250乗ってくれた人はや、うん、250の方がこれ効果でかいんじゃないですかって
。そうなんだ。
その人は基本遠流路に乗ってる人で、うん、まあ、250X なのかな、2ストロークので、パワーバンドでわーっとこう走れるわけじゃなくて、うん、こうボワッボワッボワッってやるんだけど、うん、こうなんだろう、2ストロークってパワーバンドの領域があって、その下のボワってところっていうのは基本、うん、ボワーってこう立ち上がってこない、うん、ボワッボワーって感じの声でしょ、うん、それここが埋まるんだって、
うん、
ボワッボワーって時にそのすごい進んでいくみたいで、
うん、
すごいその扱えない自分でも扱いやすいっつって、
ああ欲しかったところが
手に入るみたいなところがあるんだ。 だからこれも本当に人によってだけど、うん、エンデューロ系の人は一番言うのはあれ、あの丸太の時のパッてフロント上げたい時に、とにかく右手を回すととにかくついてくるから、
うん
うん、すごい、うん、なんかこれ楽なんじゃないかなっつって
、うん、確かにフォーストだと結構ついてくるけど、
うん、
ツーストって
なんか合わせなきゃいけないじゃないですか、回転、
左手がいる、左手がいる、
そうそうそうそうそう、でそれってその何、その丸太のみとの間だったらできるけど、うん、一周回ってきて丸太だともう、ね、うん、広場、うん、あるじゃないですか、立てないし、
うん、
だからそういうのもあって、 だからでもその話もさ、こう僕はモトクロスで使ってとにかく125を今よりも速く走らせるためにイメージして作ってたんだけど、意外なところでカテゴリーが変わってもなんか雰囲気がいい感じだから、うん、で一応これ僕さ、対応機種みたいなのを一応適合機種か、
うん、
YZ125-250 とあと2001年から13年までの YZF250 も同じ形なのね、うん、だから一応書いてあるんだけど、この間そのやっぱりこうなんだろう、サンプルでみんなに乗ってもらってる中にやっぱり変わった人がいて、 KX につくんじゃないかっつって、うん、2ストロークの、
うん、
やっぱつけた人がいて、うん、やっぱちょっときついけどついたみたいで、
うん、
で効果もちゃんとあったみたいだから、だから KX の125-250は使えるみたい、
うん、へー、うん、うちあるからいくらでも試せるんですけどねまだやってね
KX につくってことは多分 CR125 とかもつくと思うんだけど、
お、うん、ちょっとサンプル送ってくれませんかみたいな人いたらどういうふうにする、難しいかでも、
うん、管理できないもん、
そうですよね、
買ってくれ
そんな、そんな高いもんじゃない、うん、そんな高いもんじゃない買ってくださいっつって
じゃあそうか、そんぐらいの KX につくと、 KX タイガーのやつにつくと
多分つくと思う、そのなんだクリーナーボックスを現行の Y、うん、あの KX250F とかにしてなければ、うん、その KX250F のにエンジン積んだとかいるでしょ、その人もきっと、うん、タツキのやつとかさ、
あ、
うん、なおチャンネルさん乗ったのかな、買っていただいてあってね、
まだ今週平日の話です、
そうそう、だから多分本当に今週末なんじゃないかな、乗るのって多分人によっては多分基本的には多分空気量が多分増えるはずだから、
うん、
人によってはこうなんだろう、燃料が足んなくなるから、
うん
うん、そうそう、ちょっとなるから、特にメインなんかは
濃いめ
に、うん、でそのまあ、ずっとテストしてもらってたのが比嘉にテストしてもらって、うん、YZ125 の2018年モデルで三国のキャブなんですけど、で標準が430番でヤマハの純正パーツとして出てるのが460までなんですけど、うん、結局テストしてプラグ見ながらあとフィーリングとってこう全部追っかけてったら480までがの時が一番フィーリングも良くて、
ちょうどヤマハから出てる一番上、
上よりも上なんですよ、
あ60
だよ、460まで、その480まで上がっちゃって、じゃあその大きいやつどこで買うんだって話になるんですけど、まあ、KTM だったりとか、あとヤマハの YZ125 のその三国のキャブって2001年から採用されてて、
うんうん、
で2001年の YZ の125を調べるといっぱい出てるんですよ、多分変わった年だから多分メインジェットの
広く取ってて、
だからパイロットとかもすごい広く取ってて、だからそこだとあるんで、2001年の YZ125 の
パーツリスト
か、パーツリストを見ると、本当ヤマハのサイトから行けるところのやつで見れるんで、
あれ今また景品に変わったんでしょ
う、ね、そうそう、2022からその景品になった、
あ、KX 景品か、
いや、ヒロシのやつ多分ミクニかも、あれ景品かな、忘れちゃった、
なるほど、なるほど、
どういう反応するのか
楽しみですよ
ね、楽しみなのとやっぱ不安もあるよね、ただそのなんだろうこうなんて言うんだろうな、チャンバーにはチャンバーでしか出せないフィーリングが多分あって、
うん、
チャンバーのフィーリングを他のもので補填しようと思うとなかなかできないんだと思うんだよね、それがフィルターの中にも多分あって、その吸気の方の整流はそれでしか出せないっていう可能性ってあるんじゃないかなと思って、
うん、
まあ、乗ってる感じはそうなんだけど、
うん、まあなんかさ、エアフィルターでそんな変わるのとかって、
うん、
オフロードの人そう思うかもしれないけど、ロードから来た人に撮ってみればそれは変わるだろうと思
う。まあじゃあラムエアとかありますもんね。
ラムエア、
ラムエア。
そう。まあラムエアはだけど、でもフィルターはやっぱり交換は。
そうか、フィルターもそうか。
うん、フィルターは交換するし、や
っぱり。ああ、そうなんだ。
まあ、そもそもロードだとジュースその普通にまあ NSR とかっていうのだと普通は最初ついてるけど外すからね。
ああ、そうか、そうですもんね。うん、外すんだ。
今僕だからその自然吸気の場合はまあこういうので、例えばあの忍者で火吸気ついてるバイクのフィルターってどんな形なんだろうなって思って、
一緒は一緒よ。
まあそうですよね、
うんうん、結局吸うところはそれが機械的に集められるかどうかの話だから、やっぱ掃除機がついてるかどうかの話から
アングラのバイクでもやっぱりフィルターをこうこういうね、もうフィルターっていうのがついてて、
うん、
でやっぱ掃除してやるのかなって、まあ当たり前なんですけど、
まあでもロードだと結構乾式フィルターも多いよね、
うん、
多分、
うん、
そこまでホコリになることないですもんね、
街乗りバイクもね、なんか1年ぐらい乗って、まあ、そろそろフィルター見とこうと思ってパカッと見るけど何にもなってない、
うん、何にもなってないね、綺麗なままだよね
加水分解していくだけですよ
ね。まあだったら家具もあのファンネルでいいやっつって。
でも雨の日えらいことになるけどね。
雨の日は乗らない。まあ、ね、
そう、なんかある種こう一つの新しい体験ではあるっていうか、世に出てなかった考え方のものだから。
今ターボの話が出てきたけどさ、ターボとかって今あの電気の力でタービン動かしたりするのとかもあるし、うんうん、あの辺面白いですよね、なんかいろいろ
すごいですよね、
どこにその余剰エネルギーをどう集めてどこで使うかみたいな考え方って、うんうん
ね、
ずーっとそのこと考えてる人いるんでしょうね、うん、どうやってやんだろうなみたいな、
とにかくどうやって空気を送り込んだのかなみたいな
これも昨日たまたま見たんですけど、 YZ の YZ ってあのフィルターここについてるじゃないですか、
うん、
あの普段普通の場合はタンクなんで、
うん、
そこにあのインジェクターをつけてる、
うん
うん、へ
ー、フィルターがポンってあってそこにインジェクターがついて、うん、で、まあ、アクセル開けるとピャーって出てるのが見えるんですけど、うん、そういうのもつけてる人がいて、
全然そのフィルターの下側だよね、さすがに。
そあ、下です、
下だよね、うん、あれそうだもんね、あそこあのゲットの
あへ
ダブルインジェクター、
あそうなんだ、
うん、あれ多分プロサとか多分やってたんじゃないかな、あのキャブのもう一個後ろ側にインジェクターついてて、
うん、
なんかで前だったかな、ダブルインジェクターみたいな、
お、
うん、
KX は純正でダブルインジェクターですよね、
本当に、
うん、
すげえ、
ちょっと前から確か
あるんだろうね、その切りにするタイミングとその、
うんですよね、
どこで切りにするかで
そうそうそうそう、多分絶対通路もあるもん、
あとそこを取る空気の温度と、
うん、
なんかいろいろ
ありますよね。本当あるんだと思う、うん。本当にあるんだと思う。難しいと思うよ、本当に。ほんで本当はこうそれを測ってさ、数字で見たまんまにさ、フィーリングも一緒にこう移動してくればいいんだけど、
絶対違いますよね、
うん、違うと思う、多分数字通りには多分来ないと思うから、うん、ピークパワー出てるからってね、うん、バイク乗ったら速いかっていうとそうじゃないっていうのもあると思うし、うん、
そう、これ何回か話しましたけど、僕いまだに F1 がシミュレーターでやって、うん、あんだけすごい風洞実験とかすごいことをやって、うん、これでいけると思って持ってきたら全然ちゃうなっていうのが、いまだに F1 でもやってるんだからF1 ですやってるんですかね、
それを。そう、だってどん金のかけ方違いますもんね、うん、いや本当それなんですよね、
もう現場でやろうってならんのですかね、何十年もやってて、こうもうこっからは現場って、
いやどうなんだ、 F1 はでも今極端に走行の機会限られてるから、
そうか、うん、ああそうか、
うん、だから今あれですよ、 F1 って、走行の機会も限られてるから、今はそれはもう当然終わって、風洞実験の時間も限られてて、
そうなんだ、
それの解析ソフトにかける時間も限られてるんです、
マジ、
誰が管理する、どこで管理してる
ん
ですか、ね、FIA がやってるのかな、あとで予算、今はすごい予算制限も厳しくなってて、
うん、
そう、俺もいつもその予算制限って言ってさ、給料ってドライバーは分かるけど、うん、スタッフはどこまでの給料がそのそれに入るのかとか、 その辺でどうやってやってるんだろうって僕も不思議。
すごい。
それって
サッカーみたいな、うん、そのサッカーなのは一チームにかかるあるじゃないですか。
そうだから本当に今レッドブルでいた空力の天才と呼ばれたデザイナーの人がもう抜けることが決まって、
うん、そうなんですか。
そうで次どっか行くんですけど、すごいなんかいろんなチームが高額オファーをしてて、うんうん、それを予算制限のうちはどこに入るんだろうとか、
へー、
まあ決まりあるんでしょうけどね、きっと。ですごい破格のやつ出してるから多分そこは含まれないんだろうなと思うんだけど、そうあの辺とかもどうやって管理してるんでしょうね本当に。
やろうと思えばいくらでもできますもん ね、
ね、うん、もしかしたらさ、そういう大々的な風土実験できないから、あの古いあのこそっと滑走路とかを借りて使われてない、あの車に飛ばしながらこうやってやってるかもしれません
やってるかもしれないですね、うん、
これだとバレないって言って
地下施設とか作って衛星から見えないように
だって日常生活も管理されるみたいなところあるじゃんね、それだとすげえな。
はあ、そこまでやってるんだ。
そう、
ね、それってもう一体ちょっと目的がわからなくなってきますね。
あ、まあ、金がかかりすぎるからっていう問題よね、結局は。
ああそうなんだ。
もうちゃんとその後ビジネスになるんですもんね、
うん、フィードバックはしてるってこと。
そうそうそう、フィードバックっていうか結局金かけてそのイメージが返ってこれるんだよね。
うん、
面白いですよね。だから、うん、あれは面白い、うん、あの辺の F1 もなんかいろいろ結構好きで、レースは見てない、あのダイジェストしか見てないけど、うん、その前のやつはいろいろ見てて面白い。
もな、最終的に地面と接地してるのはゴムの塊っていうところ
が
あるんですよ、ね、まだそのさ、そうだからいつも思うけど、そのタイヤと地面の接地で摩擦係数がどれぐらいになって、それが人間に対してどれぐらいフィードバックがあるのかっていうこと自体はまだ計測できないでしょ、
ね、
うん、なんかそれ計測できたら早いのかっていつも思うんだけど
それまた土とかになるとね、またこれ、ね、
そのすごい変数が大きくなるからさ、うん、でもそれを捉えられたところが多分強いでしょう。
で摩擦係数はでも結構やってるところある、トライをしてるはず、いろんなところですか。そうですね、路面ミューがどう変わるかはタイヤの内側にセンサーつけて、うん、その変形量となんかでやって
た
ん
です、う
ん、ね、でも結局あのなんかブリヂストンかなんかの CM でタイヤは命を乗せているとか、なんかそんな本当そうですよね、結局タイヤが
そこしかついてないですもんね、地面に、
うん、F1 じゃないけどフォーミュラーカーがその AI 運転のどうのこうのっていうのがあるじゃないですか、うんうんうん、なんかもう どうなんですかそうっていうのがね、ラジコンじゃないけどさ、
うん、多分できると思うよ、
うん、
ただ99.999% できたとしても、その残りの 0.01% で何かがあったときに、自動車とか工業製品って基本的に物を作ったときにどうしてそう作ったかの説明責任がついてくるんだよね、
うん、
AI はそれが果たせないから、
うーん、
今まだそのちょっと難しいところ
が、そうそう、責任が持たせられない、
ね、
うん、
どっかのこう指示からのもの、二次的なものですね。
そもそもあれだからね、ディープラーニングとかってあれ原理分かってないからね。
あ、
なんか知らんけどこうやったら予測できたから始まってるから、
エンジニアメスが一番嫌うやつでしょ、うんうん、なんか知らんけどできたってやつ、
そこからだからね、未だにだから、
しかもそのエンジニア人たちが作ってたから ね、
ね、
うんうん、その誰かが作ってエンジニアが見てじゃないからさ、
うん、
自分たちでやっててですもんね。
一番のそのモータースポーツの一番の難関っていうのはその怪我死亡のリスク、うん、でまあそれを避けられる解決策っていうのが人を乗せないっていう極端なところで発想で、
うんうん、
まあ、そういう風になったんでしょうけど、面白いですね。そうなるともう何を面白いのか分からなくなってきますもんね。
だからそれって言ってもあれもね、絶対最終的なゴールがそのショーとしてビジネスとしてね、ショービジネスとして成り立ってるかっていうところが一番の話だもんね、うん、それって、 小ビジネスとして盛り上がるんであれば、どんな方法でもやりそうな気がするけど、
まあ、それか革新的な技術開発につながる。
ああそうですね。
でも正直あのレースの AI 化はつながらんと思うよ。だって分かるでしょ、サーキットよりも行動の方が危ないじゃないですか
予測できないから、うん、
いろんなやつを、ね、サーキットで走らせると、
ね、おじいちゃんとか、ね、おじいちゃんとか、
高速道路を逆走してくるやつとか
パドックで子供にキャッチボールさせたりとか危ない、
あ危ない
飛び出しちゃダメっつって、
だからいくらそのレースですごい速い AI ができたところであんまり市販車の役には立たないから、うん、ゼロじゃないとは思うけど、
いろいろ考えるな。そうか、 iPhone そうなんだ、
制御できちゃう。多分タイヤが一番大きい、タイヤというか結局摩擦の範囲が狭いっていうか、ずっと高い位置で、そこからずれた時にはもうスピンっていう風でできるから、アスファルトとタイヤの関係がね、摩擦密度がずっと高くて変数が小さいっていうか、でもやっぱりそうすると今度やっぱりエンジンの差とかいろんなものの差が一気に出やすいんで、不安定になればなるほどね、それを操作する人間の差の方がでかくなっちゃうっていうか、ね、
キャバレロで僕はあのオフロードコース走るときに結構よくこれで走るねって言われるんですけど、まあブロックはブロックなんですけど、なんていうんですか、ああいうの、そういういわゆるモトクロスタイヤみたいなブロックじゃなくて、
アスファルトもある程度走れるよっていうような、
アスファルトも走りたいからあれにしたんですけど、なんかそうだから結局人間がどこまで行ったらやばいかなっていうのを感じれるところを感じて走るのが面白いですよね、だからそこが目的じゃないから、自分で制御しながら走るっていうのが楽しいっていうところに面白みを持って走ると、もしかしたらなんだろう、自分が操作する時に役に立つ感覚なのかもしれないですね。それが今の話の中では、あえてグリップしないタイヤで走ってるっていう感覚ではなく、
まあね、その制約の中でどれだけ限界を見つけるか、
それで明日思いっきりすっ転んどったら笑ってます、でまだ僕のバイク ABS がついてるんで、
あ切れないんだっけ、
切れる、
あ、
一回エンジン切るともう一回あの
またオンになっちゃうけど、
あれみたいなアイドリングストップ機構みたいな、ね、そうです
ね、あれなくなるんですよね。
あそうなんだ、
結局、
あそう
そう、なくなるらしいですよ、今後の新車には。
まあね、あれのせいでバッテリーの狙いも積まないかんくて、結局見せかけの燃費のあれだけだからね、あれね。
まあそうですよね、何だったのって、
まあ、あとハイブリッドになっていくとあんまりもう別にね、そもそもハイブリッドってアイドリングストップってもんだから、
まあそりゃそうか、ね、電気自動車なんてそうですよね。だからこれからこの時代に今ぐらいに生まれた子とかは数年後自分たちが車乗るようになって中古車販売でアイドリングストップの車に乗ってびっくりするんじゃないかっていう、いきなりエンジンが切れた、
でもその頃ってなんか、まあ、さっきの AI の話じゃないけど免許制度とか変わってんのかな、ね、なんかもう
どうなんでしょうね、なんか自動運転搭載車に限るとかさ、
そうだよね、
そういう免許条件
で、ね、レベル 自動運転レベルいくつの車だったらこの免許でいいよとか、
その時にあれかな、僕らの時にあったあの男がオートマ限定ってお前みたいなバカにされるみたいなそういう風潮とかもあったり
しね、でももうそんな車しか売ってないじゃんって、
移動中も寝てられるんだよっつって、うん、
面白いな。
来るでなんか来そうで来ない気がするんだよな俺。
どうなんでしょうね。その頃もずっとみんなでコースでだべってるかもになるからね。
フィルターがさー
ってキャブ車に乗ってね、ツーストのキャブ車に乗って
まだキャブ車なんだっつって、まだ作ってくれるってありがたいねって言って。
なんかちょっと話変わるんですけど、最近ねなんか仕事やってて結構いろんなね お客さんのところがね、ちょっと今サーバーがダウンしててメールがとかって結構続いたんですよ、
うんうん、
で結構続くなと思ったら、なんか太陽嵐の影響がどうのこうのって本当に影響してんのかなと思って
。知らん、俺聞いたことねえな。
さすがに、うん、
GPS は狂うよねあれはね、絶対
に。あだね、太陽嵐が激しい時って自動運転とかも怖いのかなと思って。
ああでも GPS を基準にしてるやつがいたら多分だいぶしんどいだろうね。
うーん、
いやあれは完全に衛星化なんていうか、だからそこがノイズ入っちゃうから。
うーんなるほど。
ねあれすごいよね、
うーん、
オーロラがいろんなとこで見れて、ね、
あなんか石川でも見れたとかって、ね、兵庫とかでかなって。まあ見れること自体ってあんまりね、人間に対しては
いいことじゃないんだよね。
綺麗な以外はいいことじゃないみたいですからね。
おおって
太陽
そうなんだ。
だから結局最後はこう生き残るのはキャブ車かもしれないですよ。
ねえ結局キャブ車でポイント式の
CDI だと。
そうそうそう、 CDI がやられちゃうから機械的なぐるぐる回るあいつが。
本当どうなるんだろう、面白いな。
燃料の過去のために殴り合いしとるかもしれない。
いやマッドマックス、あれマッドマックスは水か、あれは
水、まあ、燃料も、
うん、
いやこの間なんでか知らないけど出生率を見たんだよな。そしたら日本 1. いくつだって言われてるけど、もう先進国ってそんなとこばっかなんだね。
うん、
うん、でやっぱアフリカの方ってすごくて、うん、出生率 6. いくつとかなんだよね。ほら人口増えていくわなと思って。うん、
あんま考えたことなかったけど、その適正な人口ってどれぐらいなんでしょうね、地球の。
うんね、
いやそれなんか言われてましたよね、
うん、
一時期。
人が住める領域、うん、なんていうの、人が住めない極地あるじゃないですか、うん、それとか除いて、うん、一般的な普通の生活ができるところに人を、うん、あと何が何をもって正しいっていうのか知らんけど、
僕らの生活がもし平均だとしちゃったら、この日本人が今してる生活が平均だとすると、ものすごく少なそう。人口って少なくないとダメな気がする。
うん、
うん、石油使って、うん、電気どんどん毎日発電してるから停電なんてないじゃん。
ない、うん
うん、ね、確かに、
うん、某鉄を作ってる会社の友達がいるんですけど、
うん、
そこのまあ、ちょっと人口とは関係ないかもしれないんですけど、その友達が言ってたのが、そこのまあ、ね、老舗なんですけど、そこの工場のそういう、まあ、機械があって設備があるんですけど、うん、キャパオーバーなんですって。
どっち
が、ね、よそんななくていい設備が多すぎる。
あ、じゃあ過剰なん
です。過剰なんですよ、うん、設備が、
うん、
なんでなのって聞いたら、やっぱその高度経済成長の時の、まあもっと前か、戦前かに作られたものだから、今の時代には過剰な設備
軍艦をバンバン作るつもりでやってるから
やったりするから、まあ軍艦であったり、その後の戦後の復興のために作ったものだから、もう完全に、だから結局それを動かすのもそれだけのエネルギーがいるから、
過剰供給ってことね、まあ、生活に対しては、
ただやっぱ火は落とせないっていうのもあるから、バランスは良くないよねっていう話をしましたね、なるほどな。かといってそれをこうもう一回やりね作り直すっていう投資もまたちょっと別の話になってくるみたいで、うん、面白いねって。ただ今のそのね、それこそ人口というか、
うん、
その社会に合わせたものに作り変えるっていうのもまたちょっと違うみたいで、
なんかどうなってくるんでしょうね。この間ちょうど今日なんかの話だ、コロナの話をちょっと友達としてて、これって多分スペイン風邪みたいに教科書100年後とか、まあ、地球があれば、
うん、
多分教科書の出来事だったよねきっと、あのコロナ禍はっていうふうに思ったけど、うんうん、スペイン風邪って当時スペインで大流行して、
うんうん、
でもやっぱり今って人の往来が激しいから局地的にとどまらず一気に世界にこう、
うんうん、
広がったんだよなと思うと、やっぱその伝染病とかそういうものの考え方とかも、まあ、当然今それに合わせてアップデートされてるんだけど、変わっていくじゃないですか。だからその今までの経験則とかがこう全然役に立たないような世界になってきて、それが今回はそのウイルスとかやその病気だったけど、他の現象とかでもなんか似たようなことが多分起きてきたりとかしたときに、やっぱりパニックみたいな今まで経験したことのない、例えば農業とかそういうのって脈々とこう続いてきた培ってきた中でのこうものがあるんだけど、ここ100年とか一気に変わったもののところってやっぱ人ってまあ対応できないんだろうねきっとっていう話をしてて、で最近パッと変わったものなんだって言ったらスマートフォンとかじゃないですか、
うんうん、
その辺とかもなんかの本当に対応話じゃないけど、なんかのタイミングでスマートフォンとか全然使えないとか、
うん、
スマートフォンが使えなくなったら他のもいろいろ使えなくなるだろうけど、
うん、
そうなった時に人間の生活ってめちゃくちゃになるよねって話をしてて、やっぱり進歩っていいことかもしれないけど、
うん、
危うさもはらんでるなって思った、
うん、エンジンで遊ぶのが一番いいかもしれない、
うん、やっぱり戻り場所ポイントと
キャブ車集めとかなかんな、
うん、
あの今田んぼの田植えの時期じゃないですか、
うん、
でうちあの田んぼ の,、
うん、
あの水を送るポンプの管理もさせてもらってるんですけど、うん、結局あの今の時代でもそれもまた面白いですよ。田んぼって減ってってるんですよ、
うんうんうんうん、
減ってってるんですけど、この今の時期って一番水が必要な時期で、
うんうん、
で水が足りんところがやっぱ出てくる
ん
です
よ、うんうんうん、
そうするとどこにでもある話ですよ、これどこにでもある話だから軽く聞き流してほしいんですけど、水の奪い合い
が、うんうん、
やっぱ出てくるんですよね、うんうん、でそれで結構ねもう極端な話、殺し合いとかもあった
ぐら
い、
ね、
昔は絶対そう
だったそうで、今もまあまあ見にくいから、
うん、なるよね
そういう奪い合いがあるんですけど、
うんうん、
現代においてもその田んぼが減ってってるであろう現代においてもやっぱそういう話が、うん、
あるよね
ってさ、うん、
あるある、
これいつからこういうことやってんだろうなって、多分 どうなんだろうなって考えたら、きっと多分縄文時代ぐらいから
やっ て, やってんだろうね、
本当に民族になってからも。
でそれで本当は減ってるからきっとどっかは余ってるはずだけど、もう既得のやつ水利権を絶対確保したいから本当はうちはもうこれ過剰なんだけどねって言ってるけど、
ザーって流してね、
そう
妹誕生ですよ
あのデビアスがダイヤモンド海に捨て取るって話みたいなそういう噂話みたいなさ、
やっぱ人がいなくなるのが一番いい、
地球にとってはね
もう SDGs ってを突き詰めたらこうなるでしょう
持続可能なゴールを目指すためにみんなで、
そうだからモトクロスも流行らん方がいいんだ
う、うん、
流行ると、
うん、誰かシュラウドにでっかく SDGs ってつけて
チーム
チーム SDGs
SDG っていうシートなかったっけちょっと前にあの段付きのシートのやつ、あれ SDG じゃなかった、
なんかそんな感じだった
ですよね
とんでもない皮肉
いや今ぐらいで、今ぐらいでいいんだって本当に、
うん、
今ぐらいでいい、まあ、もうちょっと どうなんだろう、よくわからんけど。
うん、どうでしょうね。
ね、まあ、ちらっと東京行ったけどさ、うん、やっぱ東京人多いっすもんね。
帰れんも多分僕、
うん。
東京人多いしさ、夜になってギンギラギンじゃん。
ね
え。
この天気はね、夜だから太陽光使えねえぞって思うさ。
あちこちの発電所が。
そう頑張って。
ね、すごいね、本当に今日は栄なんて可愛いもんですもんね、免疫とかね。
やっぱダメだよ、暗くなったら寝ないと。
そうそう、暗い中で釣りするのいいよ、
うん、
おお、うん、すげえ。
最近ちょっと兄貴がやってるから誘われていくけど、
縄文人みたいじゃん
本当に。おもろい。
どこだけか全然わかんないしね。
いや、僕あれつけてます。
あ、ケミホタル
つけケミホタル。うん、あの、
インクコ？
違う違う違う、発光。
発光の、このやつあるじゃん、お祭りに行く
と。お宅がパキッとあって、こうやって
やるやつあるじゃん。あれの、
サイリウムってやつ。
そう、サイリウムの魚釣り用がある。
へ、
う、ぇ、ん、で、それをパキッとやると、もうルアー側に、それで入るようになって、
刺、
う、す、ん、穴があって、そこに入れると、投げたところがわかる。
へ
ぇ、チャポーンとあそこに光ってる。
すげぇ、
うん。いや、そのね、あの人気の人気の違う人気じゃないな、参加人数の多い遊びは進化がすごい、
ね、
うんうん、マジで、
ね、
うん、魚釣りの関係のものすごい。だから100円ショップでももう今売ってる
じゃん。売ってる売ってる、ダイソーとか行っても釣りコーナーあるもん、うん、
100円ショップでモトクロスのもの売ってないもんね。
売ってないね。なんか
バイクのもの売ってないもん
ね。メインジェットぐらい売っとってくれる。
100円ショップでね。
ダイソーってくれる。なんか調子悪いんじゃない。お前さ、ダイソーのメインジェットつけてんじゃねえ。
ダイソーのメインジェットはダメ
だ。あれ結構まだつきあるよ。
100円だからいいか。
うん、
いや、なんだかんだ、
うん、本当だ、
トラブルなく、
本当だ。
いや、一回俺の忘れ物と一回落ちたりした。
十分です。僕ら明日早いんでこの辺にしておきます。
そうだね、
次回は、
ね、
そう
なんか7月20日7月20日
ちょ
っと待って、7月20日
大丈夫ですかね、森さん、スケジュール見てもらって。
僕、お引越し後、お家が建ってる。
すげえ。
7月20日は大丈夫です。
おいっ
す。7月20日、あとね、多分来週の日曜日に僕は地上波に出ると思います。
あ、そうなの。
はい、
全国、全国
メーテレだから多分全国じゃない。
そうなんだ、
うん、名古屋メーテレ、名古屋テレビ見れる人は。
うん、
でもなんか今多分 TVer
っていうやつ、ね、あ、1週間だけ見れるみたいな、
ね、そうそう、あれって全国的に見れるんじゃないかな、地方局のやつも。
まあだろうね、分かんないけど。
なんで「チョコレートサムネット」っていうね、番組なんですけど、
へ
ー、出演する人か僕が逮捕されない限り放送されると思う。よかったら見てください。トモヤさんとマレーシア行った時の、うん、あのお話をした覚えがあるんで、
王様になったやつ。
そうです、そうです、見られると思います。
ただマレーシア、
それね、ちょうどね、 Facebook がね、ちょうど何年前っていうのが
今ぐらい。ああ、そうだっけ、うん、あんなに海外行ってたのにな。
ね、そうなんで、
うん、
11年前の今日。
本当前か、
1年前マレーシア行ってたの。
マレーシア、もうアジア戦のモトクロスやってねえのかな。
全然見ない
ですね。見ないよね最近。
うん、よし、
そう、でもプライベートで、プライベートでプエルトプリンセスはもう一回行きたい。
うわ、行きたいな、あののどかな雰囲気、
うん、
マニラとはまた違うフィリピンの感じの、
あの マックができてしまったところに跡地にあったカフェがすげえ良かったんだよ、本当にめちゃくちゃ良かったんだけど、スリランカも行きたいんだよな。タヒチも行きたいし。
な
とこ？
なんかずらだっと最後にコメントが来ました。
おお、RMZ
発表しましたね。
だけどセルつけないのかな。
何か意味があるのか。いや深い意味はない。
いや違う。だから開発してないんだよね。あれだから RMZ って何年から開発してないんだろう。2018年ぐらいじゃない？
うん、
多分。
毎回 RM の新車が発表されるたびによくぞ出してくれたって。
いや本当だよね。思う思う。あと5年ぐらいしたらみんな買うようになるかもよ、ね、値段がみんな上がっていくから、うん、RMZ だけずっと据え置きみたいな値段なんで、
うんうん、あとこの2025年型は結局前モデルのそのまま、
う
ん
はいはい、
そう
キックです。
持続可能な、
持続可能でちょっとグラフィック変えちゃったみたいな。
そうそうそう、変えちゃった。
多分グラフィックも変わってない気がするんだけどな、うん、ここ最近、
うん、タコのメインジェットが
1個売り300円。
へぇ、
じゃあ100均でも売れます ね,
ね。ですね。そう、今300円つければいいですよね。ほんとだ。
なるほど。
なおチャンネルさん、次までにはノアフローで乗ってきます。いや、ぜひ乗ってみて、感想また聞かせてください。いや
ぁ。いやぁ。明日、無事に。
そうね、ちょっと安全運転しないと
久しぶりなんで、
うん、じゃあこれやで、
はい、次が99周目ですね。
次はね、
はい
はい、
あ、今日あれ出すの忘れてたね。
何を、
うん、
オンエアのさ、
うん、1個目 あるけど、
あるけどもうこれだから、
これだから
いらないかなと思ってます。
じゃあ終わります。